私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。3週間の福音の日課に目を向けてみたいと思います。今日を合わせて3週間、私たちはマタイによる福音書9章の35節から10章42節まで扱っているわけです。具体的には群衆が飼い主のいない羊のようにありさまを見たイエスが深く憐れみ、12人を選び派遣するにあたって教えられたという場面になります。9章の35節から始まって10章42節までというこの3週間に与えられる日課は、聖書日課が改訂される前の、改訂されてから後も同じなのです。その分け方に大きな違いがあるということに気づかされます。分け方の違いについて口頭で申し上げただけでは具体的な変更点がわからないと思いましたので、図を作ってみました。こちらご覧いただきたいと思います。
信号が入力されていません。じゃあ図を見たということで話を進めたいと思います。
同じ9章35節から出ましたね。
左側が、改訂前の日課です。で、上が9章の35節、黄色の部分が、3週前の日課で、緑が先週の日課で、青が今週の日課で、手前右側が改訂後の聖書日課ですね。全体では全く同じなんですけれども、分け方が、随分違っているということがわかります。私が言いたいのは、改訂後の今日の日課が、極端に日。わずか3つの節になっているということを、申し上げたい。ありがとうございます。私はこの3つからなる福音の日課を前に、途方に暮れる思いがしたわけです。ある程度長さがあれば、この部分を拾ってテーマを、主題を考えようとするんですが、わずか3つでどうやったらいいものかというふうに思ったんです。で、これまでも何度か申し上げたことがあるのですが、ルーテル教会において毎週の礼拝には主題というものが定められています。それは、読まれる3つの日課、その日の詩編、特別の祈り、これらからおよそ主題を知ることができるわけです。賛美歌もその日の主題、季節に即したものが選ばれます。わずか3節の日課に戸惑った私は、今日の特別の祈りに目を向けることにしたわけであります。すると、あなたに向けて作られたという表現が、何かすっきりした日本語に感じられませんでした。そこで、訳に何か問題があるのかなと考えまして、アメリカのルーテル教会のホームページで、その日の特別の祈りを確認してみることにしたのです。 実は毎週の特別の祈りは日本独自のものではなく、アメリカのルテル教会が提供しているその日の祈りを日本語に翻訳し採用しているわけです。確認したところ、何やらおかしいことに気がつきました。どうやら特別の祈りが1週間ずれているということに気づいたのです。そこで改めてこの日の特別の祈りに目を向けますと、先ほど祈っていただいたように、御言葉を受け入れ、互いに仕える民へと私たちを形作ってください。このようにありました。これによって今日の主題が受け入れる、互いに仕え合う、そういうことだということが分かったのであります。先月より横浜市教育委員会事務局主催の学校地域コーディネーター養成講座が開講されて出席してまいりました。高島町にある横浜市の研修施設が会場でありましたが、時間の少し前に到着しましたところ、すでに定員150名の大きな研修室の大半の席は埋まっておりました。指定された座席に座り、90名の研修生とともに講座を受けたのです。主催者の挨拶に続いて講義が始まり、学校地域コーディネーターの役割と意義と題して、横浜市教育委員会事務局学校支援地域連携課の担当者が、期待される働きやその仕組み、狙いについて話をしてくださいました。パワーポイントを使って図を示しながらの話はとても分かりやすかったのですが、一つだけ気になることがありました。すぐに質問をしたかったのですが、質問する時間が設定されておらず、すぐ次の講義が始まりましたので、すべてが終わってから直接お尋ねすることにいたしました。講義を担当された方は、その冒頭で横浜市の教育目標として、子どもが主語となる教育、これを目指しているということを触れたわけであります。ところが、その講義の中で子どもを育てるという表現が繰り返されていたのです。例えばそれは、学校と地域が連携して子どもを育てるといった、一見もっともな考え方に聞こえます。しかし私には、子どもが主語と強調し、それが目標であるとしておきながら、子どもを育てると言っているのはどこか矛盾しているのではないかと思えたのであります。教育というと、どうしても教育する側と教育される側というそれぞれの立場が明確になるでしょう。この場合、教育する側とは学校であり教師ということになります。言うなれば大人なのです。これに対して教育される側とは子どもになるわけです。これまで当たり前としてきたこのような考え方、教育する側と教育される側、前者が大人で後者が子ども、これまで当然のように考えられてきたことが、どうもそうではないようだと気づいたのだと思うんです。その結果、 子どもが主語となる教育という目標が選ばれたのだと思うのです。ところが実際その考えを具体化していくと、どうしても子どもを育てるとこれまでの理解、教育という言葉から発せられる大人が子どもを教えるといった常識のようなものが頭を出してきたのではないかと思うんです。もちろん理想と現実は違うと現場の方の声があるでしょう。まあ私はもちろん現場の人間ではないので、現場の先生方のご苦労は脇に置かせていただいて、そのまま話を進めたいと思います。大人が子どもを教えるという教育という言葉から示される考えに対し、子どもが主語となる教育と新しい目標、新たな展開を掲げるならば、大人が子どもを育てるという理解についても同様に新たな展開が求められると思うのです。つまり子どもを主語として教育、主語とする教育と謳うならば、子どもを育てるではなく子どもが育つ、そのような教育への展開が欠かせないのだと思うのです。子どもが育つとなりますと、子どもが主語となるでしょうし、また集団としての子どもではなく個々の子どもがその対象となるでしょう。ですから子どもが育つという場合、育つという点は一人一人違うということが明らかとなるのです。こうして一人一人の子どもが主語となる教育へと展開されていくのではないかと思うのです。実際に質問したところ、担当者の方は矛盾点を認めつつ、学校側を主語として言い表したといった回答でありました。どうしてこのような話になったかと申し上げますと、受け入れるという今日の主題から先日受けた講習の記憶がよみがえったからであります。子どもを受け入れる、これが子どもが主語となる教育という養成講座で示された目標と私の頭の中でつながったのであります。ところが現実はなかなか受け入れるということが難しいのです。どうして受け入れるということが難しいのかといいますと、先の教育の現場においてはどうしても自分たち大人を主語としてしまうからなのだと思うのです。どのようにしたら子どもが育つのかではなく、どのように子どもを育てるかと考える癖がついていると言った方がいいのかもしれません。今日与えられているわずか3節からなる福音の日課に目を向けますと、あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである、このように始まっています。冒頭で日課が短いとぼやいておきながら恐縮ですが、今日はこの一節に焦点を合わせてみたいと思うのです。ここで言われているのは、あなた方、すなわち派遣された弟子たち、あるいは私たち教会の群れということもできるでしょう。このあなた方を受け入れる人は主イエスを、そして主なる神を受け入れる、このように言われています。 このことは派遣された弟子たち、そして私たちと共に主がおられるということを強調しているのでありましょう。主は人を派遣して放っておく方ではなく、派遣しつつも派遣された者と絶えず共にいる方なのです。派遣され、相手と対面しているのは確かに私たちなのですが、この私と共に主がいてくださる。これが紛れもない事実なのです。そしてこのことは同時に、私と共にいる神は、私と対面する誰かと共にいる神でもあるということであります。つまり、今日の特別の祈りもありましたように、互いに使い合うものとなれるようにという願いは、主なる神、主イエスを挟んで起こる出来事なんだということなのです。今日の主題はこの受け入れるということでありますが、相手を受け入れるとは一体どういうことでありましょうか。相手を受け入れるとは、相手をそのまま受け止めるところから始まるのかもしれません。そのまま受け止めると言っても、これがなかなかできないのが私たちかもしれません。先の講座でも、子どもが主語となる教育と目標を掲げながら具体化していくと、子どもを育てると子どもではなく教育する側が主語となってしまうのです。かつて私がルテル教会の広報に関わっていました時、ルテル福音版という伝道用の新聞を発行しておりました。ちょうど堀はじめ先生という方の講演を聞いてとても印象に残ったものですから、ぜひこの福音版に連載をお願いしようと連絡を取り快諾していただいたのを思い出します。相手を受け入れることは、相手をそのまま受け止めるところから始められると申し上げましたが、連載の中に次のような堀先生の文章がありましたので、ご紹介したいと思います。人と一緒にいるにはどうすればよいのでしょうか。それは、まず、相手の心の歩調や感じ方を理解することです。例えば友人が、晴れた日はなんとなく落ち込むんだと言った場合、それが自分とは全く異なる感じ方であったとしても、その人にとってはそうなのだと考えるのです。変わっているとか、こう考えた方がいいとすぐ解釈したり説明したりしないで、その感じ方を受け入れてあげることです。このようにしてもらうと、人は先に行ってしまわない友が傍らに共にいるという実感が持てるのです。心の歩調という、印象的な表現がされ、つい説教題を変えてしまいました。堀先生は、相手の心の歩調を理解すると言っています。実際歩く歩調でありましたら、目に見えますので、なんとか相手の様子を見ながら合わせようとすることはできるかもしれません。 一方、心の歩調となりますと、それは目に見えないところですし、しかも自分の思いや感じ方と多分に異なっているのですから、合わせることがなかなか困難であると思われるのです。しかし、堀先生が言っているのは、合わせるということは相手を受け入れるということなのです。決して頭で理解しようとすることでも、もちろん自分の価値観や感じたことを押し付けることでもなく、相手が感じていることをそのまま受け入れること。言い換えるならば、相手を主を通して受け入れること。これが心の歩調を合わせる第一歩なのです。自分を主語として生きている私たちですから、誰かの心に歩調を合わせるということは困難なことかもしれません。少なくとも私たちのうちにそうする原動力というものが求められるならば、困難極まりないことでありましょう。しかし私たちは思い起こさなければならないんです。何よりもまず、主なる神がイエス・キリストを通して、私たちの心の歩調に合わせ、そのまま受け入れてくださったということ。そしてその主が今日も、私たちと共に、対面する誰かと共におられるということ。私たちの主、キリストこそ、決して先に行ってしまわない友となって、私たちの傍らにいる方なんです。この事実のゆえに、私たちはすべての人々を受け入れ、愛、一人一人の心の歩調に合わせるように生きることができるのです。そのような一人一人として、この礼拝の場から使わされてまいりましょう。人知では到底計り知ることができない神の平安があなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。